ちょっと想像してみてほしいんですけど、
はい。
リスナーのあなたがひどく体調を崩して病院に行ったとしますよね。で、診察室に入ったら、お医者さんがあなたの顔を一切見ないで、分厚い家庭の医学の辞典をドンって机に置いて。
ドンって。
はい。それで、必要な知識はすべてここに書いてありますから、お大事にって言って部屋を出て行っちゃったらどう思いますか？
いや、それは完全に信頼関係が崩壊する瞬間ですよね。
ですよね。
患者が求めているのは、網羅されたデータの束じゃなくて、自分の苦痛に対する見立てとか、この人に見てもらえば大丈夫だっていう安心感ですから。
そうなんです。でも私、今朝 X 上の膨大なトレンドリサーチレポートの束を紐解いていて、なんかハッとしたんですよ。
ほう、というのは。
私たちは今、ビジネスとか教育の現場で、まさにこの辞典をドンと置く医者になり下がってしまっているんじゃないかと。
ああ、なるほど。
というのも、AI によって知識とか情報そのものがもうただ同然のベースラインになってしまったからなんですよね。
確かに、情報そのものに価値があった時代から、その情報をどう媒介するかが問われるフェーズへの完全なパラダイムシフトが起きていますね。
ええ。なので、今回のディープダイブでは、この2026年7月18日付のレポート群を読み解きながら、情報が完全にコモディティ化した時代に、私たち人間はどうやって他者と関わり、価値を生み出していくのか、という核心に迫りたいと思います。
これは非常にスリリングなテーマですね。
はい。AI の進化とか、教え方、質問力、そしてコミュニティのリアル。一見バラバラに見えるトピックなんですけど、実は人間の価値の再定義という一本の線で見事につながっているんです。
ええ。
さて、人間ならではのスキルを語る前に、まずは前提として、今の AI がどこまで実務をやってのけているのかという現在地を正確に把握しておきたいんですが。
そうですね。そこは重要です。
GMO の調査データを見たんですが、これには驚かされました。日本国内の AI 利用率で、チャット GPT を抜いて、クロードがトップに躍り出たんですよね。
ああ、それですね。ただ単にユーザーが乗り換えたというよりは、AI ツールの間で非常に明確な役割分担が起きていると見るべきでしょうね。
役割分担ですか？
はい。ユーザーの行動を分析すると、専門的な深い思考とか複雑なコーディングにはクロードを使って、
なるほど。
Google のエコシステムを活用した日常的な検索にはジェミニー、そしてブレストとか雑談にはチャット GPT というように、一つの企業が複数のツールを併用するようになっているんです。
実際、レポートにあった AI 先進企業では、1人当たり平均1.82個のツールを併用して、月に65時間以上の業務削減を実現しているというデータもありました。
65時間は大きいですよね。
はい。でも、ここで私が特に衝撃を受けたのが、クロードコードの進化なんですよ。
ああ、ついに AI がテキストを生成するだけのフェーズを完全に超えたという部分ですね。
まさにそこなんです。ちょっと紐解いてみましょう。ブラウザーが内蔵されていて、リモート操作ができる。
ええ。
さらに、N8N。つまり、様々な異なるアプリ同士を自動で連携させるデジタルの神経網みたいなツールとつながることで、
はいはい。
AI がわざわざ人間に画面を開かせることなく、直接ウェブ操作を行って業務を完結させてしまうんですよね。
そうなんです。
さらに、プロジェクト機能を使えば、契約書のリスク収集とか、仕分けの生成といった一連のプロセスを、資産化されたテンプレートとして AI 自身が回し始めるわけです。
つまり、AI はもはや、ちょっと賢い電卓ではないんですよ。
電卓ではない。
自ら判断してプロセスを実行する、自律的に動く一つの部署として機能し始めているんです。指示を待つだけの存在から実務の実行者へとシフトしているんですよね。
だとすると、ここで大きな疑問が湧くんです。
はい、何でしょう。
もしクロードがブラウザを直接操作して、面倒な実務から専門知識の提供まで一瞬でやってくれるなら、これまで知識を教えたり作業を担当していた人間の仕事って、完全に蒸発してしまうんじゃないでしょうか。
いや、ここで興味深いのは、むしろ逆の現象が起きているということなんです。
逆ですか？
ええ、実務や知識の提供を AI が完璧に、しかも一瞬でこなせるようになればなるほど、相対的に人間にしか作れない環境とか、人を動かす力の価値が急騰しているんです。
ああ。
AI は完璧な答えは出せますけど、人間をやる気にさせることはできませんからね。
ここからが今回のレポートで一番面白いところなんですよね。AI が完璧な知識と処理能力を持っているからこそ、教育やビジネスの現場では、今、ファシリテーションと交換力への強烈なシフトが起きています。
ええ。
例えば講師やリーダーの役割は教えることから好感を持たれ人を動かす存在へと変わってきている。知識を得るだけなら YouTube の動画や AI で十分という時代になぜわざわざ人から学ぶのか。
何を学ぶかから誰から学びたいかへの回帰ですね。これはエンターテインメントの世界に置き換えると分かりやすいかもしれません。
音楽のライブみたいなことですよね。
はい、まさに。
Spotify を開けば世界中の完璧にマスタリングされた音源がいくらでも聞ける。 AI が生み出した完璧な楽曲だってある。なのになぜ人は高いチケット代を払ってわざわざライブ会場に足を運ぶのか。それは音源という知識そのものではなく、アーティストの熱量とかその場にいる観客同士の一体感、つまり交換力とファシリテーションが作り出す空間体験にお金を払っているからです。
その例えは現在のビジネスシーンの真髄をついていますね。
ありがとうございます。そしてその空間体験を作るための強力な武器として今注目されているのが沈黙なんです。
沈黙ですか。いや、私たちもズームの会議なんかでふと沈黙が落ちると怖くなってつい「とか「ああ」といった意味のないフィラーワードで空間を埋めてしまいがちですよね。
そうですね。
これリスナーのあなたも絶対に経験があるはずです。誰も発言しないあの数秒間って耐えられないじゃないですか。
人間は本能的に空白を言い合いますからね。
しかしファシリテーションの最前線ではあえて話しすぎを避け、この「待つ力」を戦力的に使う手法がトレンドになっています。
なるほど。
なぜ沈黙が効果的かというと、人間の脳は空白を与えられるとそれを自分の思考で埋めようとするからです。沈黙の空間を作って初めて生徒や参加者の自発性が劇的に引き出されるんです。
なんだかパラドックスみたいですね。効率化の極みである AI が台頭している時代に、非効率の極みである沈黙が人間の最強の武器になるなんて。
これを広い視点で捉えると実は理にかなっているんですよ。 AI は極めて効率的ですが、人間のためにわざと沈黙して待つことは絶対にしません。
確かにすぐ返答してきますよね。
ええ、だからこそ人間が意図的に作り出す気まずい沈黙や非言語の空間こそが他者の深い思考を強制的に立ち上げる最高のスイッチになっているんです。
なるほどな。ただここで私たちが直面するのは、じゃあただ黙っていればいいのかという問題です。
ええ、ただ黙っているだけではダメですね。
相手の思考を促し本音を引き出すためには、沈黙の前に質の高い問いを投げる必要がありますよね。そこでレポートが指摘しているのが質問力、特にコーチングのスキルです。
はいはい。
レポートの中で一言で相手の本音を引き出す魔法のフレーズとして、もう少し詳しく教えてくださいという言葉が紹介されていました。
ああ、このシンプルな一言がコミュニケーションの構造を根底から変える力を持っているんですよ。
というと、
人は質問されると最初の回答では必ずと言っていいほど当たり障りのない表面的な答えしか出しません。そこでもう少し詳しく教えてくださいと深掘りすることで、相手は自分でも気づいていなかった深い悩みや本音にアクセスし始めるんです。
つまり自分が解決策を提案する人から相手の状況を診断する人へと立ち位置を変えるわけですね。
まさにその通りです。コミュニケーション能力が高い人は自分が知りたいことを矢継ぎ早に聞く事情聴取型ではなく、相手にスポットライトを当てて輝かせる照明係のような質問をするんです。
照明係、いい言葉ですね。でもここで一つ、レポートの中にあるテクニックについて私少し懐疑的な部分があるんです。
ほう、どの部分でしょう。
なぜできないのという Y の質問を、何があればできたという What に置き換えるというものなんですが。
ああ、よく言われるテクニックですね。
これって単なる企業の人事用語の言い換えに過ぎないんじゃないかって思ってしまうんですが、構造的な優位性が本当にあるんでしょうか。
いや、これは脳科学や心理学の観点から見ても明確な違いがあるんです。
そうなんですか。
ええ、なぜと問われた瞬間、人間の脳の扁桃体がそれを自己への脅威として感知して無意識に防衛本能を働かせてしまいます。なぜは過去の失敗にフォーカスして言い訳を探させてしまうんですね。
なるほど。
一方、何があればという What の問いは、意識を未来の解決策へと向けさせ、前頭葉の論理的思考をアクティブにするんです。
つまりこれはどういうことなんでしょうか。使う脳の回路自体が変わるということですか。
その通りです。
それなら納得です。 これまでの Y の質問って、取り調室で厳しい尋問のスポットライトを顔面に当てて、なぜやったんだって追い詰めてるようなものですもんね。
ええ、相手は両手を挙げてフリーズするしかないです。
でも、What に変えることは、取り調室から出て丸い円卓に席替えをして、相手の隣に座って一緒に懐中電灯を持って、このパズルのどこを通ればゴールに行けるかなって一緒に探すようなものだと。
素晴らしい解釈ですね。相手を責めるのではなく、共に課題に向き合う証明系としてのスタンスがそこにはあります。
なるほど。たださらに深掘りしたいのが自己内省のトレンドです。最近ストレスを感じた時に、もし友達に相談されたら自分はどう声をかけるかと考えるフレンドクエスチョンというセルフケアの手法が流行っていますよね。
ええ、よく見かけますね。
これを見て思ったんですが、もしこういう内省が自分で得意な人なら、そもそもコーチの存在自体がいらないんじゃないでしょうか。自分で自分に良い質問を投げられるわけですから。
ああ、まさにその点がコーチング業界が直面している壁であり、レポートでも指摘されている核心部分です。
はい。
実は自分で深く思考できる優秀な人にとって、指導者が良かれと思って語るアドバイスや経験談は思考を妨げるノイズにしかならないんです。
ノイズですか。
はい。だからこそ純粋な問いだけを投げてくれる完璧な証明系としてのコーチが求められているんです。
待って、じゃあ解決策を持ったティーチャーはいらないけれど、自分の思考の資格を照らしてくれる鏡のような存在は必要だと。
その通りです。そしてこれはコミュニティのありがたにも直結してきます。
ああ、そうつながるんですね。
個人のスキルとして質問力や証明系のアプローチが1対1の場で有効だとして、それを1対多のオンラインスクールやコミュニティに拡張した時、何が起きるのか。
そこですよね。レポートによると、コミュニティのビジネスモデルにも明確な淘汰の波が来ています。新規集客に全てのリソースを振り切って、入会した生徒のケーラーを放置するスクールは次々に沈んでいると。
今までは、情報の非対称性を利用して、ここでしか得られないノウハウで人を集められましたからね。今は AI がそれを無料で提供してくれますからね。
そこで生き残っているのが、受講生の成果提供に注力して口コミが回るスクールだと。これ私、コミュニティ運営って圧力鍋みたいなものだと思うんです。
圧力鍋ですか。
はい。マーケティングという火をガンガン強めて、新しい人をどんどん鍋に入れて熱くしていく。
ええ。
でも、もしその鍋にガス抜きのバルブがなかったらどうなるか。
間違いなく爆発しますよね。
ですよね。不満が溜まって炎上したり、人が一気に辞めてしまったりする。だからレポートにある定期面談やオフ会で意図的にガス抜きを設計している運営が勝つというのは、まさにこの圧力鍋のバルブのことなんだと腑に落ちました。
これは重要な問いを投げかけていますね。質問が来ないから順調なのではなくて、沈黙している間に鍋の中の圧力は高まり続けているわけです。
怖いですね。
だからこそ定期面談などで証明係としての質問力を使い、意図的に圧力をコントロールする必要があるんです。このバルブがあって初めてコミュニティという鍋の中で美味しい料理、つまり受講生の成果が出来上がるわけです。
リスナーのあなたも月額500円とか数千円のオンラインコミュニティに入って、そこで提供される情報そのものよりも同じ目標に向かってもがいている仲間がここにいるという事実そのものに救われた経験はないでしょうか。
現代のコミュニティが提供している最大の価値は、情報ではなく孤独の解消と心理的安全性の構築です。だからこそフォロワー数のような表面的な数字ではなく、どれだけメンバーが行動を起こしたかというエンゲージメント率が最重要指標になっています。
だからニッチな戦略を取るプラットフォームが強いんですね。レポートにあったコロソのような重低音のベース制作講座とか、競馬予想、VTuber のモデリング技術といった極めて専門的でニッチなスキルに特化したメンバーシップが熱狂を生んでいる。
ええ。
一方で、バルドを安定に稼げると歌うような副業の AI 講座は、結局のところ自分で自己内省して勝手に動ける一部の優秀な層しか成功しないという厳しい現実が突きつけられています。
テクノロジーがどれほど進化して、私たちが月に65時間もの業務を削減できたとしても、人間の究極の欲求は効率化そのものにはありません。空いた時間で私たちが求めているのは、効率とは真逆の他者との意味のあるつながりなんです。
さて、今回のディープダイブの全貌が見えてきましたね。クロードをはじめとする AI が、もはや指示待ちの電卓ではなく、自律的に実務をこなす部署へと進化しました。その圧倒的な自動化が進む裏で、私たち人間に求められているのは、何を知っているかではなく、どう関わるかという能力でした。
はい。
知識の辞典をドンと置くのではなく、 あえて気まずい沈黙を共にし、相手を輝かせる照明係としての質問を投げかける。そして圧力鍋が爆発しないようにガス抜きを設計し、孤独を癒すコミュニティを築いていく。
これからの時代、完璧で無駄のない処理は全て AI が引き受けます。だからこそ人間特有の泥臭さや不完全さ、そしてそこから生まれる共感こそが最も価値のあるプレミアムなスキルになるのです。
知識を武器にする時代は終わり、関係性が武器になる時代へ。最後にリスナーのあなたに一つ、この思考の旅の先にある問いを投げかけたいと思います。
何でしょうか？
もし数年後、AI が完璧な交換力を身につけ、人間の心理を読み取って絶妙なタイミングの沈黙を使いこなし、あなたを最高に輝かせる魔法の質問を投げかけてくるようになったとしたら、
おう、
あなたはそれでも意見がぶつかったり、面倒な手入れが必要な不完全で泥臭い人間のコミュニティを求め続けるでしょうか？それとも一切のストレスがなく、あなたの最高の理解者として振る舞ってくれる AI との対話を選ぶでしょうか？ぜひあなた自身の答えを探求してみてください。
深い問いですね。
本日はここまで。次回のディープダイブでまたお会いしましょう。